と Mac をアップデート、はい、アップグレードしてました。
はい。
はい。
ソノマ。
ソノマ。ソノマってどこ？
場所ですかね。最近地名が続いてると思うけど、
はい、
知らない地名が多すぎて。
ありました。カリフォルニア州のワイン産地のソノマ郡から命名されたらしいです。
へぇ。
相当結構なんか、もう、これ日本で言うと、なんだ？なんか、
何を言っても失礼な気がするからやめとこう。
これ具体的に出すと、地味な場所を言ったことになるから、やめとこう、
うん。それかワインにちなんだ名前を言うとかだったら、
うん。ああ、そうそうですね。
ま
あ、
山梨
とか、もう県とかのレベルじゃないんじゃないですか。
ああ、
鶴とかでしょ、
うん。山梨外国人どのくらい知ってるかな。
ああ、山梨っつって。
うん。
いや
どうだろう。
MacOS 鶴とかだと思いますけどね。
鶴か。
うん。
鶴。なんか長くサポートしてくれるといいんですけど。いや、良くないな。長くサポートするのがいいこととは限らないというのは、すごい日々思うことではあるけど、は
い。結構アップデートがどんどん出てくるから、なんかこれ1個前何だったのかあんま覚えてないんですよね。
なんかどんどん出てくる、速度が速くなってる気がするじゃないですか。
うん。
それは自分の年の取り方が速くなってるだけで。
ちょっと勘弁してくださいよ。ライオンとかずっとライオンだったじゃん。
そうそう、ライオンって言おうとしたんだけど、スノーレパードの次でした。
スノーレパードの次、ライオンでずっとやってたじゃん。
そうそう。で、ずっと猫かなのかな、これから永遠に猫、いつ猫が来るのかなって思ってた時代が確かにありました。
ずっとライオンのままだと思ってたよ。
うん。ライオンは新しいって思ってた。
うん。CD じゃない、DVD 買いに行ってね、電気屋さんに。2000円ぐらいで売ってる。
その辺りから USB メモリーの、なんか、配布方法がその頃確か出てきていて。
USB メモリーだった頃あります？ OS が。Mac
の。確かあるんですよ。
へぇ。
で、あ、ちょっと待ってよ。勘違いだったら申し訳ないんですけど、猫の肉球みたいなパッドの、
はい、
端子になってたんですよ。
本当？
で、USB メモリーって普通金属のケースに半分プラスチックで埋まってるような感じになってますよね。
はいはいはい、はい。
で、プラスチックの部分しかない。っていうペラペラな USB メモリーになってて、
はあ、
でその4つの端子が全部こうなんていうかスロット形状っていうか長円って言ったら分かりますかね、
長円、肉球みたいに楕円みたいな感じになってるってこと、
まあまあ楕円に近い、
へえ、
感じになってるやつがあった、
夢でも見たんじゃないですか、
そんなことない、一応ググりますね。メモ、
いや一切記憶にないわそんなの。僕はもう DVD で販売されてた OS を電気屋さんで買って持って帰って、
はい、
こうワクワクしながら MacBook の横の DVD 入れるところに差し込んでアップデートするっていうやつでした。
はいはいはいはい、あ、出てきた。やっぱライオンだ。ライオンの USB メモリー。USB メモリー版を6200円で発売っていう。
結構するな、そして。
リンクをコピー。
あ、本当だ。
ここに貼っちゃおう。収録部屋に貼っています。
はいはいはい、はい。あ、今、僕も画像検索してみました。本当だ。
これですよ。
うわぁ、こんなんわざわざ作って。
すごいですよね。
すごいっすね。確かにこれ。うわぁ、全然違うじゃん。
うん。
俺の知ってる USB メモリと。
これを見たちょっと後くらいに確か iPhone の端子を、ちょっと後じゃないな。iPhone のライトニングの端子を見たときに、
はい、
あ、なんか、同じ思想で作られてるなと思って。
ああ、ええー。アップルが USB メモリー作ったらこうなるんですねっていう感じですね。すごいな。単身剥き出しだから別に安全とかでは全くないんだろうな。
まあでも、どうなんだろう。ダメってこともないのかな。
かな。
まあよくわかんないけど、これを見たときは、おーってかなり感動したっていうか。
確かにね。物理的なものの力がもっと強かった時代ですしね。
そうですね。まあ、それが今はもう、物理的なものなんて、なんかない、なんだろう、ないのがデフォルトになってるから、この前びっくりしたのが、スイッチの、
はい、
ゼルダの伝説の新しいやつを、
はいはい、
まあ、ダウンロード版で買ったんですけど、
はいはいはい、
したら、限定版のパッケージもあっていうのに後から気づいて、ああ、限定版パッケージもあったんだと思ったら、限定版パッケージのソフト抜きもバージョンっていうのもあって。
どういうこと？どういうこと？
ダウンロード版で遊んでる人が、
はい、
ソフトはいらないけど限定版のパッケージが欲しいっ っていうパッケージにちょっとおまけもついてるんですけど。
何それ怖い。
でそのソフトのケースもまではある。
へー。確
か。で、あの、でもソフトは入ってなくて、その冊子みたいなのが確か入ってて、あの、なんていう、抜け殻みたいなものを売ってて。
うわー、すごいですね、なんか。
うん。
だからレコード版のレコードプレイヤーなくても MP3 で弾けるから、あの、ジャケットの四角いでかい板だけあればいいみたいな。
そうそうそう。
そういう発想ですよね。
うん、なんか、おー、すごいなと思って。
すげえな。
いやなんか、なんだろうな。
ちょっと感動的ですね。なんか、任天堂が、次のステージに行ったなっていう感じしますね。
うん、なんか、本体がどっちなのかっていう話が揺らぐっていうか、
うん、
うん、なんかそんなか心と体のど何心だけ持っている人が体を変えるみたいな
心身二元論みたいな。いやーでも僕はちっちゃい頃に親にゲーム買ってもらって帰る時のあの説明書だけ見てる感じ、
はいはいはい、
あれめっちゃ好きだったんで、あの箱のパッケージの説明とかをめっちゃ読むみたいな。
あ、説明書もあのファミコンスーファミまでは結構絵で説得力を持たせようとしていて頑張ってた感じしますよね。
冊子、ね、うん、としてこう結構完成されてたというか、
うん、
今はもうなんか紙とかそんな感じですよね。
そうなのかな、
なんか薄い紙ペラとかなんかキャンペーンのお知らせみたいなやつぐらいなら入ってたと思うけど、
水につけてはいけませんとか食べてはいけませんとか。あとは最近カメラ買ったんですけど、あのそのカメラに説明書がついてなかったんですよ。
あ、
どんどん機能が複雑になっていくのに説明書はなくなってい
あ、あ、今ディスコードで、あの今ペライチのオンライン取説の案内が入ってますっていう、これはスイッチのゲームのやつですね。
オンライン取説の案内、なるほど。
なるほどね。まあそうだよな。だってオンラインじゃないと説明がなんか後からアップデートできないしな。
そうですよね、うん、新しい武器が増えた
とか、困りますよね、操作が増えましたとかできないも
ん
な。
うん。いやでもすごい不思議なのがパッケージ版のまあカセットのゲームを買っても、
うん、
アップデートができるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でアップデートしたらなんか容量を食うんですけど確か、うんうん、SD カードとか、
はいはいはい、
あれ何をどうアップデートしてどうマージしているのかよくわからないとか本体丸ごと入ってているの？それともなんか差分が入ってるなんていう器用なことができるんだろうかっていう。
あ、もう全部コピーしてんじゃないですか？
ああ。アップデートした時に？
あ、でもアップデートし、ん？わかんないな。
いや、アップデートするまではソフト単体で遊べ、もうよくわからん。まあいいや、ちょっとわかんない話なんでもうやめとこうか。
詳しい人に誰かいたらね。
そうですね。
あの辺の仕組みよくわかってないんで。
うん。いや、
ああいうのでも価値。込まれてないですよね。リードオンリーですよね。ああいうスイッチの、
ああそうだと思いますけどね。
カートリッジって、
うん、
今はもう、
え、あれに書き込んでる？いやそんなことない。
そんなことないか
と思うけど、どうなんでしょう。書き込めてしまうと分鎮化したあのソフトっていう概念が作れてしまうから。
そうですよね。
なんかそうはしない気がするんだけど。
スーファミとかはセーブデータを書き込むこう領域が別であって。ってことですよね、
そうですね。
そこだけ読み書きできてみたいな。
うん。
だから、まあ、ソフト自体がそれでなんか急におかしくなるようなことは、まあ、めったにないっていう。
そうですね。
あれだったけど、ゲームそのもののアップデートってなったら、あれどうやってやってるんだろうな。
よくわかんないですよね。
ちょっと謎。
うん。
僕の想像は、もうあのカートリッジは、もう物理で物を持ってるよっていう、その、なんていうか、認証というか、キーみたいなものでしかなくて、で、その中のデータがもう、スイッチにコピーされているっていう。
いやでもそれはないかな。
あ、それない。
あの SD カードを挿さずに容量のでかいゲームをカートリッジだけで遊ぶことはできるんですよ。
あ、そうなんですね。
だからカートリッジにデータは入っていて、ロード中の時間とかも SD カードなのかあのカートリッジかで違って、まあ何だったら SD の方が早いんですけど、
へ
っていうことがあるにもかかわらずアップデートができる。もう わからない。
ちょっとわかんない。
すいません。わからない。
わかんないので、そろそろ始めましょう。
はい。
はい、今週のイメージキャスト。11月11日土曜日の朝になりました。おはようございます、あずまです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているあずまと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。 技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。はい、
は
い、
今日はイベント当日ですね、
はい、
今日っていうか11日
あイベント、
はい、はい、そうです、あのイベント、あの小さなパーティー
って、はいはいはいはい、
イベントをペ
ノテア君がね、
そうですね、
やってますね、
前に告知しましたけど、はい、僕今収録しているのは何日か前なんですけど、
はい、
まあその制作に今追われている状況ではありますね。まあ大体準備はできたんですけど、すごい嬉しいことがあって、
はい、
その出し物の内容がチャット GPT を使って即興で作曲するっていうやつだったんですけど、うん、でその作曲してでシーケンスが作られて、そのシーケンスを自動的に再生するシステムを作ったんですよ、
は
い、でその後ろでシーケンスが再生されていて、でもっとこうしてくれああしてくれとか今こんな気分だみたいなことをマイクで言うと、なんかそれって反映して、
はいはいはいはい、
シーケンスがアップデートされて、
はいはいはいはい、
でそれでループシーケンスがこうメロディーとコードとパーカッションが鳴るみたいな仕組みなんですけど、
あれね、JSON がね、
あれね、JSON も一文字でもこう削りたいと思って JSON 使ってないんですよ。
あ、そうなんですか。JSON 使うのやめたんですね。
うん、独自フォーマットで一文字でも圧縮できるようにして、それでなんか複雑な文字列にキュッと圧縮して、
はい、そういうのってできるもんなんですか。
頑張って考えたというか、まあそれ考えてるのもチャット GPT だったりもするんですけど、例えばコード進行を考えるときに。
はい、
まあ、JSON だったらこう、まあ、配列とかを作ってコードを一個ずつ並べたりとかすると思うんですけど、
うんうんうん、
もしくはオブジェクトにこのコードと音符の長さとか、うん、でもそういうのをするとこうカッコとかカンマとかいろいろ入っちゃって、でカンマ打つのとか見てるとなんていうかもう100個とかになってくると結構長いんですよ、
ね、はい、
だからそうじゃなくてこう、まあ、C メジャーとかっていうのを CMAJ って書いて、で音符の長さを一文字のアルファベットで表現して、
はい、
強さを一文字で表現して、
はいはいはいはい、
で次の文字列で大文字だったらそりゃコードで他の小文字だったら他の意味があるとか、
はいはいはいはい、
そういう風に全部意味合いをあらかじめ説明しておいて、もう何の無駄な文字も打たずにバーッとこうコード進行をなんていうか一気に書くみたいな、
はいはいはい、
でしかもなんか直前と同じパラメータは省略できるとか、
うわ、
いろんなことをして、で複雑な文字列をバーって書くけど、
はい、
ある程度人間が見てもまあ可読性が一応あるぐらい、
はいはいはい、それはプログラムでパースするんですよね。
そうですね、でパーサーもチャット GPT に結構書いてます。
へえー、すげえ。ちゃんとパースできるものを出力してくれるんですか、チャット GPT が。
一応で、まあたまにダメな時があるんですけど、はい、まあダメでもなんかデフォルト値で解釈するみたいな感じで、まあ、例えば C マイナーっていうワードを CMIN って書くんですけど、
はいはいはい、
CMI しか書いてない時があるんですよ。でそういう時は C として解釈して単音のどの音が出るみたいな、
はいはいはいはい、
そういう解釈で乗り切るとか。
なるほど。
余計な文字が入ったらそれは無視するとか、
はいはい、
まあそういうのはいろいろ。
じゃあもううまくよしなに。
うん。で、表記の揺れがある場合はどっちにも対応するとか、
はいはいはい。
いろいろやってますね。
なるほど。
っていうこと
を。っていうことを。
やってて、
はい、
で、ちょうど今日、本当は昨日かな。
これを収録している日の前日、
ね。そうそうそうそう。ですね。これを収録している日の前日に GPT-4 がアップデートされて、高速版が出たので、
はい、
今まではこうリクエストして1分ぐらいこう なんか演奏するなり歌うなりして待ってたらポッて来るみたいな感じだった。
はい、お待たせしましたって感じで。
そうそうそうそう。それがなんか十数秒ぐらいに圧縮されて、
はい、
なんかすごいレスポンスが良くなったんですよ、ね。でもう、あ、俺のためにイベントに間に合わせてアップデートしてくれたぐらいの。
ありがとう、
うん、
サム・アルトマンって。
もうそんな感じですねっていう嬉しいアップデートがあったので、結構イベントもまあ自信持って迎えれるかなと思ってます。
いや、すごいですね。ちょうど良かったですね、
うん、
まさにタイムリーなアップデートが来て。
そうですね、まあ、ちょっと小さなパーティー以降もなんかどっかで発表するなり なんか映像を出すなりしていきたいなと思っているので、まあ、イベント来られなかった方も楽しみにしておいたら、そのうち出します。
楽しみですね。
はい。
まあ、なんか動画とか、なんか見れる形でって感じですかね。
そうですね。
それか、その、イメージキャストで出すことはできないですかね。
イメージキャストで出しましょうか。
なんか、できますよ。読み上げてもらったりとか。
ね、そういうバージョン作ろうかな。ちょっとね、どうしよう。できるけど、見た目がわからないから。
そうなんですよね。
これ、なんだ、わかりやすくなるかどうかはわかんないけど、まあ、出せたら出したいですね。でも YouTube が一番いいかな。
まあ、その後ろでこう何が発生してるかっていうのはね、わかるっていうのは。
まあ、何か出します。
すごい。
もう、このプロジェクト、すごい GPT のバージョンアップに振り回され続けているので、なんていうか最初いまいちだなってなって、うまいことこうパースがうまくできないものを返してくるみたいな時にパースしやすいように頑張って工夫したのにGPT-4 が使えるようになって一気にそんなことをしなくてもよくなって、
はいはいはい、
あの苦労は何だったんだみたいになったりとか、
それ多分なんかそのチャット GPT の API を使ってってる AI スタートアップとかはもっと悲惨なことになってるんでしょうね。
ああ、そうでしょうね。
チャット GPT だとできなかったこんなことができますっていうのをめっちゃ頑張って開発したと思ったら、一夜にして全てが崩れ去るっていう。
そう、オフィシャルで対応するみたいなこと。まあ、例えば多分ステーブルディフュージョンとつなぎ込んで、チャット GPT にコマンドっていうかプロンプトを考えさせて画像を作るみたいなの、多分いっぱいやってる人がいると思うんですけど、今となってはそれがもうそれ込みの API が出ちゃったのでまあステーブルディフュージョンではないけど、まあそういうのを考えるとなんていうかコロコロ変わるから参戦するの怖いでしょうね、ビジネスで。
そうですね、
うん、
いきなり一夜にしてひっくり返される可能性が常にあるっていう。
そうですね、なんか今までできなかったすごいことではあるけど、明日すごいとは限らないっていう。
本当そういう状況ですね。
うん、まあでもすごいかどうかはさておき、自分がやってみたいことがあるならやってみたらいいと思って、
うん、まあ、なんか喋らすのとかもちょっと楽になってるっぽいですね。
ああそう、あれもやりたいんですけど、
テキストトゥースピーチとかもできるんですよね。
うん、ちょっとどうしよっかな、ちょっと今回はイベントの性質上それを採用してはないんですけど、はいはい、そのうち本当に音声で聞いて音声で帰ってきてで音も鳴るっていう画面いらずみたいな感じにちょっとできたらなぁとは思ってます、
ね、
うんうんうん、
おー、いいですね、
うん、っていうのをもうなんか告知って感じではないんですけどこれを聞いてる頃には準備をバタバタしていると思います、はい、
あ、そうか、そうですね、もうこれ配信されるの朝6時とかなんで、
そうですね、うん、まあ、ギリ当日券間に合うかもしれない
本当にイメージキャスト好きだったらもう配信された瞬間に聞いてるからってことですよね。
うん、まあ、
ただいけるみたいな。
うん。ギリ。ギリではないか。まあ、まあ、売り切れるかな？どうかな？まあまあ。
はい。まあ、東京にいらっしゃる方で、
そうですね。
行けそうな方は、ぜひぜひという感じですかね。
はい。
ちょっと僕も元気があれば、行こうかなと。思っております。
チケット買ったんだっけ？
僕まだ買ってないです。
あ、じゃあ売り、大丈夫かな？まあ、まだあるか。
なくなるかもしれない。
まあ、わかんないです。
はい。
そんなひどいとこじゃないんで。っていう感じですね。
なるほどね。いやー。
チャット GPT 最近遊んでます？
最近はね、割と普通に仕事でめっちゃいろいろ聞いてますね。
はいはいはい、はい。
なんか、コード書くときに。
まあ、もう、なしでは書けないですよね。
結構まあそうですね。こういうのってどう使うのが常識なの、うん、みたいな聞き方は結構しますね。
ああ、なるほど。
うん。なんか、これ、こういう使い方はあるあるなのか、そうじゃないのかって結構重要じゃないですか。
そうですね。う
ん、なんか、こういう技術があった時に。
なんか、近い話で、電子回路で、うん、こうやったらうまくいくんじゃないかと思って、どう思うみたいなことを聞いたら、はいはいはい、全然当たり前の技だったことが分かって、で、ほっとしたけど、
はい、
まあ、思いつくってことはそうだよなっていうのも逆に思いなんかほっとしたような残念なようなっていう感じだったり、
ちょっと嬉しくないですか、そのグローバルスタンダードみたいなのに自分でたどり着いていたっていう。
ああ、まあそう思うと嬉しい でも頼りすぎたものが大昔からあるグローバルスタンダードだったっていうことに、うわ、すごいの思いついたって思った自分が恥ずかしい。同時に
、ね、来ている、はい、プラスとマイナスが同時に起こっている。
そうそうそうそうそう、
なるほどね。
うん、
僕は最近また、ペイトレオンで日記を書き始めているところですね。
すごい。挫折したところだったんで。
挫折。
書き始めたんだな、頑張ろうかな。
テッドさんは、辞めるって言わずに辞めたから、挫折したことになるんでしたっけ？
そう、挫折。いや、でもね、ペンディングですか。
ああ、
いや、まだ辞めたかどうかは。
僕はもう辞めるって言って辞めたから、
すごい。
日記辞めたんですけど、また始めたっていう感じですね。
えらい。自分でコントロールします
ね。だいぶ感覚違いますよね。
すごいな。で、ちょっと再開しようかな。
いやー、ちょっとね、もうここ1、2ヶ月ぐらいちょっと忙しすぎて、
うん、
10月っていうものはどのような時期だったかなっていう記憶があんまりないので、
あ、
ちょっとこれはいかんなと。
体調悪かった
りとかもしたけど、仕事忙しかったりとかもしたけど、うん、やっぱなんか日々なんやかんやあるはずのものがなくなっちゃうのはもったいないなっていう、
はいはいはいはい、
のがねちょっとあり、まあちょっとまたやってみるかという感じで、犬の散歩中にボイスメモの音声メモのアプリに喋って、
はいはいはい、
文字起こしをして、それをチャット GPT に渡して手直しをしてもらって出してますね。
じゃあまた書こうかな。
はい。なんかこういう、なんかこう喋ったことをちょっと直すみたいな誤字修正に関して言うと、なんか意外と GPT3.5 の方が良かったりしますね。
はい、ああ、そうですか。
なんか、それ実直にやってくれるというか、
うん、
素朴に。
なるほど。まあ 3.5 も最近ちょっとアップデートさあったんじゃなかったかな。
そうなんですね。ちょっと 4はちょっと変な気を回してくれちゃう分、なんか思ってた言い回しと変わっちゃったりとかすることがあるなと思って。
お手本を最初に示すのがいいかもしれないですね。
ああ、言いますね。
こういうのをこうしてほしいっていう。
うんうんうん、
結構そう、お手本の見せ方で、はいはい、さっきの GPT の、あ、作品名言うの忘れたんですけど、
はい、
弦楽器っていう名前で。
UFO の。
よくわかりましたね。
UFO の楽器なんですね。
そう。
いいですね。
打楽器とか、
はいはいはい、
なんとか楽器って。言う楽器だから弦楽器っていうことに、
はいはい、いいですね、かわいい
って言うんですけど、はいはい、ちょっと大げさだなと思って、
はい、
V0.1 っていう文字を追加することにより、
ね、
なんかあんまりすごくないよって
フリーソフトみたいに急になんとかくんみたいな、
そうそうそう、一太郎ぐらいの感じで、いや、弦楽器ってなんか完成したなんかの見えたらちょっと困るんで、
V0.1 とつけることで、
そうですね、
ベクターで配布されてるような感じに
そうですね、はい、そのぐらいの雰囲気にちょっと落としてます
なるほど、あれはあれで味わいがあっていいですからね、
うん、でその弦楽器もプロンプトによって性格がめちゃめちゃ変わるんで、もうなんかこうしてああしてって言うだけじゃなくて、なんていうか、こういうのを参考にしてとか、
はいはいはい、
なんかあなたは大々ですみたいな、
はいはいはい、
そんなことを言うだけで、なんか性格はすごい、なんだろう、まあコントロールできるっていうとあれだけど、まあ増殖できるというか、
はいはいはい、
それが楽しいですね。
なんか最近のニュースで、あのチャット GPT みたいなやつが、はい、励ますことによってスコアが大幅に上がったみたいなニュースがあって、
はあは
あ、なんかもう本当に人間みたいに、今は確かに大変な時かもしれない、でもここで頑張ればもっと素晴らしいこう次のステージが見えてくるんだ、だから頑張ろうみたいな熱いエールを送ると、はははなぜかこうテストの結果が良くなったとか、
へー、
そういうのがあるらしいです。
それは
もうちょっと謎すぎて、
へー、じゃあなんか生きた何かが入ってるんですか、もうそれこそが生命なんじゃないですか。生命の定義がどうのこうのとか、ちょっと一回飛ばしますけど、
はいはいはい、うん、
じゃあ優しく接するっていうのは大事ですね。
そうですね、うん、いやーすごい時代ですよ、まあ、本当。
もうなんか前東くんが GPT なりそういうものに対して人権をこう求めるようにこう人間がなるんじゃないか、若い世代がなるんじゃないかみたいなことを言ってたと思うんですけど、AI とかそういうもの自身が何かを主張するというよりは、それと慣れ親しんだ人たちが主張するっていう、うん、
こういう振る舞いを見せ続けられてその中で育った場合、うん、絶対そう思うよなっていう、 そうですよね、普通に人権あるべきでしょってなるよなっていう感じはしますね、
うん、でなんか多分人権って言い方するとなんかいろいろなんか
人とはみたいな感じになるけど
思うかもだけど、
うん、
まあ人権も、まあ、ルールでしかないというか、
はいはいはい、
なんかこういうルールが欲しいよねみたいなのが、
う
ん
そうですね、
徐々に人権っぽさを帯びてくるみたいな、そういう形で、あれもはやこれ人権じゃないって徐々になっていくんだろうなっていう気がする。
はいはいはいはい、確か
にね。うん。
なんか、結果としてそうなってるっていうような。
そうですね。
なんか、Google の検索結果のこう上の方に出すためにこうした方がいいみたいないろいろあるじゃないですか。SEO 対策、はいはい、いわゆる。それでなんかこう、なんか別にインターネットに放流する情報はこうあるべきみたいなの何もないんだけど、そういうことがあることによって、なんかこう、一定の方向づけが行われたりとかするっていう、なんかそういうのにちょっと近い感じというか、こう、技術的な制約だったりとか、ルールとか、によってなんかそれの性質を帯びていくというか、
ああ人っぽいと思って人のように扱い続けることによって人になっていくみたいなことが言いたい。
そうですね、
確かに、うん、でそれを求めているってことは多分バレると思うから、
うん、
バレるっていうか向こうも理解して
はいはい、はい、
この人には人間っぽい振る舞いを見せた方がいいということは
フィードバックが起こっていきそうですね。
起こりますよね。
うん、
いやすごいな、なるんだろうなきっと
すごいなしか言えないですからね。
どうしよう、まあ楽しみです
ね、
その結果人間がどう思うのか、
うん、
自分がどう思うのか。
いや、うん、もうでも人間という種が拡張されるんじゃないですか、知らんけど。
うーん、まあ、種とか言わなくなる。
なんか車とかってもう人間の一部じゃないですか、人間っていう種の、
はいはいはいはい、
自動車とかって、ね、なんかそれ的な存在になるんじゃないですかね。
まあそういう意味ではもうなってるでいいような気もするけど、まだなってないのかな、うん、どうなんだろう。
いや
ー、うーん、まあなっていくのかいやなんかなんだろう、楽しい展開にならない方向性になってきたんだけど一旦話題変えましょうか。
そうですね、楽しいおしゃべり、はい、イメージキャストとしてできる元気な間はそうありたいもんですからね。
そうですね
全然関係ないんですけど、
はい、何でしょう、
Mac アップデートして一番びっくりした機能が、
はい、
デスクトップを一回クリックするとデスクトップが全部見えるようにウィンドウが全部どけてくれるっていう機能があって、
タッチパッドでバッて広げるのと同じ。
あ、そうですそうですそうです。
はいはいはい、はい、
広げるやつ。これなんかその体験してみたらなんで今までこうなってなかったんだろうっていう。
はいはいはいはい、はい、
デスクトップクリックするときなんか絶対デスクトップ使いたいときじゃないですか。
そうですね。
ですよね。
確かに。
なんか置きたいとかなんかここにあるやつ引っ張ってきたいとか。
うんうんうん、
それが全てなのになんで今までこうデスクトップクリックしても何も起こんなかったんだろうっていうぐらい自然な改善で、
はあはあはあ、
めっちゃ良いですね。
なるほど、はい、確かにな。逆に Windows で良くないなと思うのが Windows を掴んで揺さぶると、
はいはい、
他のやつが最小化するんですよ。
へ
ー。でそれってうっかりよく起きるんですけどでうっかり起きた後で元に戻すのがだるい、
はい、あー元に戻すボタンはないんですかね。
何したら戻るんだっけな。なんか多分戻せると
思うん
ですけど、
戻し方があったとしても直感的ではないという。
そもそもそのウィンドウを掴んで揺するのがそのウィンドウを見たいという仕草と思っているのちょっと変じゃないかなっていうのは思う時ありました
確かにね、揺さぶったら見えないもんね
なんか惜しいなっていう、まあ、ちょっとずつ改善されてると思いますけど、なんか何ですかね、微妙な差があります
ね、
その辺は。
なんかそこら辺は今回はクリティカルヒットでしたね、こう UI 的な面での。
良かったです ね。
あとは壁紙が動画になってます。
あ、そうなんだ。
はい、スリープしてる時の壁紙がこうなんか動画になってますね。
へえ、なんか重そうな気がするけど、そうでもないのかな。
そうですね。まあでも、普通に M1 Mac の MacBook Air だったら問題なく動いてるかなって感じですね。 多分電池は食ってますけど。
まあなんか最近いろんな、なんだろう、専用のプロセッサーが M1 というか、統合され、いろんなものが統合されてると思うんですけど、はい、まあ、例えばなんか暗号化専用の V というか、プロセッサーがあるみたいな話で、はい、でデコーダーも確か専用のものがあるんですよね。
映像のですかね。
うん。
はいはいはい。
で、その辺のチップを使っている Mac の場合は、まあ、ほとんど消費電力が増えないみたいな。
ああ、すごい。
とありそうな気がするけど。
へえ。
だからもう CPU についている機能全部列挙したら、こう何種類あるんだろうって思うけど、逸話みたいな話なんですけど、アップルに買収の提案をされた時に、
はいはいはい、
端的に言うと、
はいはい、
潰されるか、アップルの CPU の一部になるかの二択しかないみたいな。ことを言われたんだか、なんか思い知ったみたいな話があって、はいはいはいはい、それはなんか半導体を作ってるメーカーだったと思うんですけど、はいはいはい、でその半導体を採用したいとかそうじゃなくて、もう半導体を採用し続けたチップだらけになって大変だから、
はい、
全部 CPU の中に機能をインクルードしていきたい
と、はいはいはいはい、
でそのチップの一部になんか多分本当に 0.1 平方ミリメートルとかにグッと入っていくのか、
はいはいはいはい、
もしくはそれを拒むなら、なんていうか、チップとしては採用されないし、
はい、
潰れていくみたいな、
はいはいはいはい、
運命なのかみたいな。その、M1 というチップの中に、
はい、
一体どれだけの会社の、
血と涙と。
血と涙がこう凝縮されて、あの1平方センチに収まってるのかっていうのね、ちょっと、多分ね。
いや、恐ろしい話ですよ。
そう、表に出てこないけど、恐ろしいのか幸せな話なのかもしれないけど、わかんないですよね。
怨念とかこもってそうですけどね。
こもってそうですよね。
一種の呪物ですよ、もはや。
もう、なんかね、GPU8 コア、CPU8 コアとか言ってるけど、その周りのこのちっちゃいこう、アナログ回路とかも入ってるんですけど、はいはいはいはい、その、パワーマネジメントチップとか誰もわかんないじゃないですか。
はいはいはい、
でその辺も何かを吸収してそこにあるはずなので、
うん、
いや、ね、ちょっと全部見てみたい。まあでも CPU を宇宙人が見たらどう思うんだろうっていうか、
ああ、
頑張ったなって思うのかな。
やってんなって。
あ、俺らも前やったわって思うのか。まあ宇宙人っていうのはまあ多分可能性があるとしたら人類が滅亡した後に新たに何かがこう芽生えてその人が掘り当てて、
はいはい、
あ、なんか昔もこういうの作ってたのがいたらしいなみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのはギリ現実としてあるような気がするんですけど、ま
あ、
それだったら宇宙人が CPU を再発見したと言えるから、
はいはいはいはい、
そのぐらいの想定で宇宙人がどう思うのかなっていうのはちょっと思います。
そうですね、まあ、願わくば掘り返したときに、なんか、文明レベルが結構人類を超えててほしいですけどね。
うん、超えててほしいですね、
うん。上からちゃんと見てほしいですね。
うん。なんか GitHub にアップしてあるソースコードの一部は、
はい、
今北極圏に永久保存されてるっていう、なんか前も一回話したかもしれないですけど。うん、
僕のリポジトリも、埋められてますよ、なんか。
おー、すごい。
なんか、しょうもない面白コンテンツみたいなやつ。
あれもまあ、どういうタイミングで掘り起こされることを狙っているのか分からないけど、
うん、
まあ、なんだっけ、ガラスに彫刻してるんですよね。ガラスの内部に。
はいはいはいはい。
レーザー使って。
レーザーでね。
で、それを読み出すためのデバイスが、まあ、あるぐらいの文明だったら、
うん、
どのぐらい高度かちょっと分かんないですけど。
確かに。
何のためにやってるのか分かんないですけどね。
ね。
うん。まあ、滅亡した後に、誰かが発掘するのか、まあ、滅亡しなくても忘れされた後に発掘されるぐらいで見てほしいですけど、
ね、そうですね。僕のやつとかはなんかめっちゃしょうもない、なんかなんだっけ、フィグマだったかスケッチだったかのデザインを作る時のこう仮テキストみたいなやつを村上春樹の小説風のテキストが入りますみたいな、すんごいしょうもないやつを作ってとりあえず GitHub に上げといたら、それがうっかり永久保存されてしまって。
すごい。いやー、でもそういうのこそ大事ですよ。
これ掘り返した時暇だったのかなとか思われるんだろうな。
いやー、実用品は あの、まあなんで作ったかってわかるし、
はいはいはい、
あの、まあそうだよねってなるじゃないですか。
はい、
で実用品じゃないものの方が結構、まあ例えばエジプトのピラミッドなんかそうだと思うんですけど、
はいはいはい、
あの住宅はまあ住むから必要だろうと。
うん、
ピラミッドはなんで作ったんだってなるから、
はいはいは
い、そういうなんか不思議なものの一つになるっていうか、
確かに、
むしろこう文明を理解するための重要なロゼッタストーンになる可能性もあるのかもしれないです。
そうですね。この世から村上春樹の小説が全部なくなった後に、
そうそうそう。
それだけが、そのパロディだけが 発見されるっていう。
そう。で、すごくセンスがいいと思われる可能性もある。
元知らないからね、
うん。
うん。それちょっと夢ありますね。未来が楽しみになってきました。
じゃあちょっと安心して、なんかね、はい、いつか発見してくれと思いながら、発掘してくれる
っていう、そうですね。
こう、人生を終えられるかなと思います。
そうですね。誰かが引き継いでくれるかもしれないし。
そうですね。
はい。じゃあそんな感じで、終わりにしましょうか。
はい、
今日まとまりなかったな、
まとまりがない。どうしようかな。
まあでもいいんですよ。こんなもんで。
はい。
毎回こんなもんだと良くない。毎回こんなもんになってる気がするけど。
うん。
もうちょっとテーマ性を持って話した方がいいかもしれないですね。
じゃあ来週は、作ったものの話します、
はい。いいですね。
あ、そういえば、
はい、
ああ、なんか、初めてディズニーランドに行ったんですけど、その話をする。
あ、それめっちゃいいじゃないですか。
ああ。
初めてなんですね。
そうですね。
お、すごい。
じゃあ、
次回、鉄道さんは、初めてディズニーランドに行ったよの回。
そうですね。
はい。
いやー、でもなんかな、あの、ここだけ、ちょっと、あの、内緒か、採用しないと思うけど、話すと、はい、ディズニーシーには何年か前に行ったことがあるんで、
はいはいはいはい、
それでディズニーランドに初めて行ったっていうのは、ちょっと先臭いかも。
いや、別にいいじゃないですか。
大丈夫かな。
まあ、シーは行ったがっていう、それはまあ最初に言えば大丈夫ですよ。
なんか、どっちにも行ったことない、どっちも行ったことない人から見たら、なんだよ、ちょっとこう、隣じゃん、みたいな。ミッキーいるんでしょみたいな。思うかもしれない。
はいはいはい、まあ大丈夫ですよ、うん。
大丈夫か。
心配しなくても。ディズニー、なんか珍しいかもしれないですね。ディズニー初っていうのは。
なんか、秋山さんに話した秋山さん行ったことないって言ってたから。
すごい、意外すぎる。
なんだ、いるんだ、と思って。
ああ、結構身近にいましたね。
うん、なんか珍しくないかもしれない。
じゃあ終わりにします。
はい、
イメージキャストは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。最近はワイワイ話せるディスコードもやっているので、興味のある人は参加してみてください。あの、前回ディスコードで新しいチャンネルを作った、
ああ脳の針、
脳の針というチャンネルに結構なんか
盛り上がりを見せてます、ね、
寄せられてますね。ご意見ご感想寄せられてますね。脳の針とは何かっていうのが、あの、前回の話を聞いてほしいんですけど。
はい。まあ、あの、一応ざっくり言うと。
命題ですよね。脳に刺さっている命題。
ね、これはこうだ、みたいな。
うん、
なんか。
こう、心とか義とか関係なく刺さっているもの。う
ん、なんか勉強したら偉い、みたいな。
はいはいはいはい、
そのぐらいの感じの、刺さって抜けない、
はい、
そうとは限らないと思っていても、よぎってしまうやつ、
はいはいはい、
ですね。
ですね。についてね、うん、いろいろ、あの、めっちゃ面白い意見が集まってますね。
そうですね、
はい。っていうのもあったりするんで、そこら辺も興味のある人は参加してみてください。
はい、
概要欄にリンク貼っております。
ぜひぜひ。
そして、もしちょっとぐらいお金払ってもいいぜっていう方がいれば、安いサブスク的なこともしておりますので、概要欄をご覧ください。これは、
はい、
最近まで全く更新がなかったペイトレオンですけど、最近ようやく日記をまた再開し始めたんで、
はい、
ちょっとコンテンツが増えるかもしれないんで、途中でやめたっていう方もまた入ってみてください。でも、また途中でやめても OK です。
あの、1ドルプランって作らないんでしたっけ？作れないんでしたっけ？ 1
ドルプラン作れるのかな？作ってみようかな。
1か2作ってでもいいかなと思ってます ね。
ちょっとお試し感覚でいけるやつ。
うん。個人的に3ドルは、なんかあんま払わない気がしてて。
確かにな、3ドルってね、大金ですからね。
そうなんですよ、うん、今となっては。
今となっては。なんなら漫画が1冊ぐらい買えちゃう可能性ある。
うん。なので、ちょっと、はい、まあまあ、これはオフレコでもいいですけど、
はい、
安いプラン作ってもいいかなと思ってます。
そうですね。基本、あの、みんなが思ってる金額をその時払えるのが一番大事だと思ってるんで。
うん、
あのなんか途中で飽きたらやめれるようにしたいなっていう。なんかこういうのってやめづらいんですよね。なんか自分で言うのもなんですけど、
やめたらなんか裏切
ったみたいな、あいつやめたなみたいな感じに思われるんじゃないかという不安があり、
そうですね、
なんかそれによってなんか入ることもなんかちょっと戸惑われるっていうことが僕の場合は結構あるんで、
いやみんなありますよ。
そこをね、めっちゃ気にしない、めっちゃ気にしないようにしたいです。
もう一つ言うと、やめられても通知が来ない、はい、
来ないようにしてほしい。
参加したら、え、はい、通知来てないですよね。
通知、メールは来ないです。ただ、うん、管理画面から一応見れますね。なんか、
なるほど。
減りましたよみたいな。ま
あ、メール来なければ、
はい、
全然、あの、なかったも同然なんで。
はいはいはい、
むしろ、こう、何回も入ったら、お、すごい入ってるって。同じ数やめてもね。
そうですね、
うん。
気分で入ったり抜けたりできるようにしていきたいなっていう感じですね。
はい、なんだったら、払うかどうか、毎月こう、なんていうか、
うん、
良ければ、まあ、クリックしたら一応払えますけど、まあ、はい、別に。
今月はスキップでもみたいな。今月はスキップっていうのができたら一番いいんですけどね。
あ、いいなぁ、それ、うん。今月はスキップ。
その機能欲しいですね。いいです
ね。うん。とか、なんか自動的に、こう、この人は忘れてそうだなというか、聞いてなければ、もう、自動停止するぐらいの仕組みができればいいんですけどね。
そうですね。ネットフリックスとかなんかそういうの一時期やってました。
うん、そうですね、うん。あ、もうないのかな。
今はちょっとわかんないですね。
うん。
まあ、そういうスタンスでやらせていただいておりますので。
はい。
はい。もう本当に感覚的に入ったり抜けたりしちゃって OK という、
はい、
ことだけお伝えしたかったという感じです。はい。次回は11月18日土曜日の朝にお会いしましょう。その時には、はい、もうイベント終わってるんで、あの感想とかね、もし来た人いたら教えていただけると紹介できればなと思ってます、
はい、ぜひぜひ。
以上です。それではまた来週、さよなら。
さよなら。